サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。メールいただいております。
ありがとうございます。あーちゃんのパパさんからいただきました。
はい。
タッキー、クマさん、こんばんは。
こんばんは。
今朝面白いものを見つけたのでメールしました。
ほう。
サバガの新橋のたもとにゼロ線が着陸していましたよ。ということで画像いただいておりまして、本当に着陸
これは
どうして、
これは旧日本軍のゼロ線ですか。
わかりませんけどね。
これどうしたんですか。何着陸ですか。
忘れ物、
不時着、
不時着、忘れ物。でも面白いところに降りてますよ。これ
見ても、これは何でしょうかね。川の様子を見に来たんですかね。
ああ、偵察、
偵察それとも滑走路間違えた。
いや、うん、その大きさではありますけどね。
ちっちゃいですけど、
ね、でもよくこれ発見されましたよね。
そこにびっくり。これ今どうなったんでしょうね、このゼロ線は。
まだこのままなんじゃないですか。あ、でも登下校中の子供たちに見つかったら
あっという間に、
それはもうあのね、ちゃんと飛行場に帰
る、飛行場に帰ってください
思いますけどもね、はい、忍者川谷さんが喜びそうですということで、ね、忍者川谷 FM は出パーソナリティですけどもね、うん、飛行機大好き、
うん、飛行機大好き、飛んでるわけですね、うん、いつも。
さて、はい、先週の雨は山口市内も相当降りまして鯖山トンネルが冠水していてびっくりしました。
あー、なるほど。
これあの片っぽのですね、片っぽが上り下りありますけれども、はい、うん、もうトンネルを通行止めにして、
うん、
通常4車線になりますよね、はい、鯖山トンネルあたりが ね、そこを2車線で通行するようなことになっていたようでございますよ。サバ側も何事もなかったみたいでよかったですね、と。
ありがとうございます。
コメントいただいております。ま
あ、ありがとうございます。
下手に転べばね、うん、大変なことになるというところの近くまで行ってたという。
もう結構怖かったですよ、
うん、でその川の付近をね走ってた ある方にお聞きしましたらですね、はい、いつもは見えないはずの川もが見えたっていうんですね、うん、道路から普通は見えないはずなんだけど、茂っててね、茂っててたらいいかけよくないですけど、
森があって、
だけど普通見えない、道路でこう横ね、走ってて見えない場合があるけど、見えたって言うんですよね。で、ちょっと、これは怖いなと思ったっていうね。
いつもジャブジャブ池のね、いつも降りていく階段が半分しかなかった時はどうしようかと思いましたけどね。ということで、あーちゃんのパパさんからいただきました。ありがとうございました。
ラジオネームトムさんからもいただいておりますよ。こんばんは。
こんばんは。
今日水泳がありました。ありましたか、雨が水泳の前まで降っててよっしゃないと思ってたらやみましたご愁傷様です。そこで質問です。雨はやっぱり汚いのでしょうか。川に降ったら川が汚くなるはずなのに大丈夫なのですか。雨はどのくらい汚いのですか。教えてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これいい質問というか面白いですね、この質問。
面白いですね。
川は前回の全国一斉水質調査の時はだいたい0から2ですね。 COD で言うと、
そうですね、
COD は水の綺麗さをね、はい、測るものとして一番ポピュラーなものですけども、はい、0から2ぐらいでしたけど、熊が一度雨が降った時に、うん、溜めてね水を、
うん、
じゃあ瓶に、雨大変ですよ、共水洗いするのが。
うん、じっと待っとかなきゃいけないですからね。
一回待って、溜まったのに捨てなきゃいけないという名の悔しさがあるんですが、鉢超えてましたからね。
汚いってことですか。
雨は相当汚かったですよ。
そうですね、僕たちがよく実験をするときに、はい、パックテストという水質調査をするんですけど、はい、水道の水を、きれいな水ですね、はい、それで手を指先をこう10秒ぐらい、うん、ちょこちょこちょこちょこっとこう
小南菌を溶かし出すわけですね。
すすぐというか洗っての、うん、測っちゃうと8を超えるんですね。だいたい8ぐらいあるんですね。
だから手をこう洗ったぐらいの汚さ
COD でいうと、うん、
COD です、
うん、でそれが空から降ってんのかなと、
うん、
でメールでいただいたように、
はい、
降った雨が川に流れてくるはずなのに、
うん、
川はこの間2とか、
うん、
COD に、ね、行ったらでなんでやろうかなと、
うん、
色また子供たちもいろいろ研究勉強してもらえば面白いことが分かってくるかなと思うんですけどね、うん、
これは夏休みの研究課題でしょうか。
これなぜで綺麗なんだと。
らしいですね。鉢が降ったら鉢が先ほどの話でもね水位が何センチも上がったほどの 蜂が降ったわけでしょ、 COD 値で言うと
蜂が降るわけですわ、
ですよ、ね、
蜂がって別に刺されちゃいけ
ない、はい、COD 値8と言われているものが降っているのに、でも多分調べてもそんなに、
やっぱり、
雨が降った後ってい
うのは、雨が降った洪水起きてる時の川の水質はやっぱり汚れてるかもしれないね、
まあ、なんといってもコーヒー色になってると思
うんですね、土が見えない場合、
まあ、あれを水を調べるのはちょっと危ないからやめてほしいんですけど、
普通
優しい時、さらさらさらさら流れてる時の水は2とかでしたからね、でもその水の元はやっぱり雨が降ってるはずなんで、
誰がきれいにしたのか
謎ですね、
国土交通省なんでしょうか、というところでこういうのを調べてみるといいかもしれ
ません、ね、そうですね、
はい、はい、トモさんありがとうございました、
ありがとうございました、
皆さんもね、こうなんじゃないかという推測があれば送っていただきたいですね、
ということですね、ということで、今日は雨にご用心というテーマでお届けしておりますが、まあ、こういうふうに今回のような激しい雨が、まあ、本当に身近に降ったということをちょっと踏まえましてですね、ちょっとここで少し、最近の雨はどうなのというところをですね、小南課長にお聞きしたいんですが、
はい、
やっぱこういう雨って降る傾向にあるんです、こういう激しい雨が。
僕も40ミリというのはあんまり経験したことがなくて、
はい、
自分の担当しているエリアでですね、
うん、
でいろいろ、ま、地域の方々に、雨降って川危なくなりますよというお話をするとき、いつもつけている資料があるんですけど、はい、ホームページでも先ほど言いました、は
い、
サバガワ .com で 見られることができるんですけど、
はい、まず見ていただきたいのは1時間における年んこれ年間、
年間ですね、
延べ件数、件数と書いてあるタイトルの、ページを見ていただくといいんですが、
だから皆さんが、まあ、マナオの付近で、
はい、
強い雨だったなと思われている人がおられましたら、あれが40ミリ、
40ミリ
2時ぐらいに降ってた雨が、なんですが、ここで青いグラフをちょっとつけてるんですけど、はい、全国ではですね、まあ、平成19年で言いますと、
はい、
だいたい50ミリを超えたのがですね、全国で300箇所ぐらい、ちょっと300を切るんですけど、だいたい300弱の箇所で50ミリの雨が記録されてるんですね、
まあ、50ミリの雨、まあ30ミリでもね結構激しい雨なんですが、徐々にその災害というイメージサインが出てきつつあるような、さっきもお話しました滝のようにゴーゴーと降り続くという話、それと土石流が起こりやすくなるとか、多くの被害が発生するという一つの目安、
そうですね、
である50ミリですね、
それがだんだん増えているのかなと、
はい、
先ほど竹本先生おっしゃってたのは何だっけ、ゲリラ的な雨とか、
ゲリラ的な雨
で今回降るのを観察していたんですけどね、
はい、
あもう下関の方がきつく降ってるなとか観察していたんですが、その時はだいたい時間でいうと20ミリぐらいの雨がこう移動してるなと思ってたんですが、豊富に来ると40が来たと、って感じで
ちょっと発達したんでしょうね、
はい、
成長したんです、
成長したんです、
でそういうのがやっぱり全国で今回豊富マナオで観測されましたけど、はい、全国で至るところでこういうことが起きてるのかなと、で何らかでいけば温暖化とかいろいろ言われてますけども、やっぱり自分の担当しているエリアでこういうのが起こってくるとちょっと怖かったですね、
なるほど、こういうゲリラ的な雨、まあ、もちろん左からね、まあ、積乱雲が発達したりとか、雲が発達しながら、まあ、赤いのが近づいてきてるぞってなると心の準備は
あるんですけど、
ね、突然モコモコモコっとこう、少し強くなって雨の、まあ、強度といいますが強くなるということがどうも最近やっぱ起こっててですね、例えば福井新潟の水害の時にも、よく気象衛星 の写真がありますね、衛星写真、あれ見るとよくわかるんですが、人参雲っていうのが出てくるんですね、人参の形をしてるんです、人参を横に寝かしたように、人参のイメージがお分かりにならない方はですね、そうですね、まあ、年齢でいや40代50代の方、観光地に行けばペナントっていうのが売ってましたね奈良とか、
はいはい、
ね、富山とか、あのペナントを逆さまにして、要するに細い方からこう太い方へこう、三角形ってなってますね、あの雲がひたすら同じ位置に固定して、あの雲が湧き上がっては発達し降らせ、また新しい雲が出来上がって、常にあの人参のこう、尾っぽがどんどんどんどんその消えずに、常にその下であのゲリラ的に激しい猛烈な雨を降らせるという、パターン、これで実はあの新潟水害福井水害で起きてるんですが、そういう突然その周りは何ともないんだけど急激にそこに来ると発達してというパターンがどうも増えてきてるという、困りましたねこれはと、だから予測ができない突然 今回は割と急激に発達してるんで、うん、あのびっくりしたというのが正直なところだと思うんですよね。
あの幸いにね、うん、あの短時間であの雨が、まあ、移動したといいますか消えたといいますかね、はい、それで良かったのかなと思うんですけど、はい、先ほどの話で、同じ場所にずっとあの雨がいたら、うん、今こういう状態でラジオ出てる場合じゃないかもしれない、
はい、ですね、参りましたね。でもこれ分かりませんもんね、
う
ん、
また特に今回は2時っていう時間がちょうど低学年の友達が下校する時間、はい、学校の友達が帰っていく時間だったっていうのがね、はい、また親御さんにとっても心配な時間帯になりましたね。
学校の方もいろいろ対策というか会議を、ね、まあ、当然あの訓練場所地域もですね、うん、中学校も含めてその帰宅させないといけない、保護者に迎えに来てくださいと、いうようないろんなあのパターンでですね、うん、対応を今回やったようですが、これ、まあ、普段練習してないからびっくりしますよね。
わかりますよね。今回の雲は約1時間ぐらいで去っていったとかね、うん、弱くなってくれたのでよかったですけど、この雲がじゃあこのまま居座って強いままなのか、うん、果たして消えてくれるものなのかっていうのは、それは雲に聞かなきゃダメなんですか。
それは雲を見ないとわからないですね、うん、だから衛星写真とか気圧配置を見ないとわからないですよね、うん、で気圧配置を見ててもあの衛星写真で出てきて初めてわかるんですよね、うん、だからよくあの、アメダスとかレーダーで、うん、あの赤いっていう風に見ますけど、うん、あれはもうすでに赤いところは落ちてるんですよ、雨がもうすでに、
う
ん、
そうですね、
もう赤って出た瞬間落ちて降ってるわけ
だからもう測れちゃったってやつですね。
だからドーンともうあー今落ちたって感じですから、もうすでに地べたに水がドーンと落ちてきているという状況なので、うん、ですから台風のようにね、来るぞ来るぞ来るぞ来るぞというところであれば、あらかじめその大雨洪水警報暴風警報を順次出しながら備えられるんですけど、今回、ね、突然あの雨が急に強くなると警報もなんとか出したんですが、正直言ってなかなか余裕を持って対応することがなかなかできなかったっていうところがあって、これもどうしようもないところがあるんで、まあ、そういう意味であれですね、あの行政からの情報待ちもいいんだけど、住民自らやっぱりはちょっとこれはいかんかなと
調べてもらう、そういうの手も必要かもしれませんね。
ね、あの、インターネットも見れますからね。
そうですね、
はい、
川の情報とか見れますから ね、川の防災情報は、ね、はい、見れますので、
マモルくんインフォメーション。
はい、マモルくんインフォメーションです。今日はあの国土交通省の小南課長にお越しいただいておりますので、引き続き生インフォメーションということでよろしくお願いします。
はい、先ほどからですね、先週20日に降った雨の情報をお伝えしておりますけども、まあ、雨が強く降った当地、小野地区でですね、22日に、避難訓練、サバガ流域防災訓練を実施する予定でしたが、20日の雨、それから翌日の土曜日にもまたあの雨が降りましてですね、大雨洪水警報出たと発令されたということで、22日の訓練は順延に延期にしました。で、その予備日ということで7月21日、今度は月曜日になりますかね、祭日になると思いますが、そこで改めて、調整をしておりますので、訓練中止になったということもありますが、また7月21日に再度、調整をして実施したいと思っておりますので、その節には今回の雨を思い出しながらですね、訓練をしていただければと思いますので、またご参加のほどよろしくお願いしたいと思います。
はい、本日のマモルくんインフォメーション情報提供は山口河川国道事務所からでした。時刻は7時48分を回ったところです。サバガー物語をお届けしております、メールいただいております、ハゲ山のたぬきさんからいただきました。ハゲ山のたぬきさんです。あのいろいろとこうねピカピカおひげみたいないうことで思い出していただくといいんですが、タッキークマちゃんコナン君こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ドバーという反響音、小野小学校の体育館から外を見るとあっという間に用水路があふれ道が浸かっていました。15時、うん、小野小学校の教頭先生、生徒の帰宅指示で奮戦頑張ってました。 訓練が予行演習になっていましたよということでいただきました。ありがとうございます。これまさに子どもたちも帰るときにいろいろと話をしながら帰ったようですな、
うん、そうですね。道の右を歩くのか左を歩くのか、先生に言われた道を歩くのか、それはでも水に浸かっている道なのみたいな、どうするって悩んで話し合いをして、うん、あの集団下校ね、一斉下校している学校が多かったようですけどもね、うん、はい、帰る友達で話して安全策を取ったようですよ。
やっぱりね、まあ、普段はね道路の端を歩けと言われてるんですが、うん、こういう状況になるとまた先ほどお話したようにね、側溝が口を開けてる可能性がありますので、うん、まあ、この日常と非日常が同居した時にどういうふうに、ね、判断するかって難しいところではあるんですけどね、うん、これが防災教育の難しいところなんですが、まあ、子どもたちいろいろ考えて行ってくれました、はい、まあ良かったですね、あの事故なくてね、まあ、あの今回みたいに雨が降って土曜日もね、あの先ほどあのインフォメーションでもありましたけども、土曜日も雨が引き続き降りまして、はい、まあ、警報も引き続き出てはおったんですが、実はあの雨雲を観測するとちょうどその山口県の南、周防灘あたりにですね、ちょうど福岡から抜けたかなり強い雲が流れておりまして、これもちょっとヒヤッとしましたね。
もうあの雲の動きというか雨の動き、移動を見ながらですね、まあ正直来るな来るなと、うん、神頼みですか、
はい、
そういう気持ちでしたね。
ですからちょうど金曜日に、まあ、あれだけの雨が降って地盤が緩んでるところに、さらに、それよりも場合によっては強い雨雲だった可能性もあるものがですね本当にあの南をかするような感じで、ちょうど、まあ、大分県の中津あたりに激しい雨を降らしてますが、ちょうど福岡からですね、横滑りで中津と、そして周防灘に抜けていったんで、まあ、結果的に助かったという状況ですが、
そうですね、
結構
かなり長い間大雨洪水警報出てたんですけど、はい、そのやっぱり危ないところがね、通り過ぎるまではずっと出てたんでしょうけども、うん、かなり緊張しましたね。
ね、ぜひ、まあ、なかなかね、いや、高齢者の方は、わしゃ、インターネットなんてって言われるかもしれませんが、ぜひですね、まあ、携帯をもうお持ちだと思いますので、いろいろ携帯電話からでもですね、そういう情報を見ることも当然できますので、この番組でもね、何度かお届けしておりますが、ぜひそういうものを使ってですね、今の状況とか見ていただくといいかなと、うん、だいぶね、パソコンが普及してますからね、
そうですね、
ブックマークしておいてほしいですね、
ブックマークしてね、すぐ取り出せるように ね、
うん、
そうですね、このサバ川 .com の方にもそれのご案内をぜひ載っけるようにしましょう。
あ、いいですね、もういきなり打ち合わせなしに今そういう話になってしまいましたので、今この場で決まりましたので、はい、近いうちにこの www.sabagawa.com の方にですね、こういう雨に関する情報がいけるようにリンクを貼って、ね、飛べるようにしようと思いますので、うん、ぜひ普段はこのラジオを聞いて勉強していただいて、いざという時は、ね、そこから雨の状況を見ていただくといいかな、はい、
そうですね、
と思います、
はい、
ということで、そろそろエンディングやってまいりましたけど、メールメッセージいただいております。ナナシーさんですが、こんばんは。
こんばんは。
今日は野球部と遊ぼうと思っていたのに雨が弱くて残念でした。どういうことですかね。
野球部は雨降ったらお休みですからね。
なるほど、そういうことか。来週こそはということで、まあ、この時期難しいですがね、雨降りますからね。
そうですね、ちっちゃい、今日も午前中はね降らないと言われていたのに降ったりとかね。
サッカーとか ラグビーぐらいならまあちょっと少々でも頑張って、ゴルフもそうだけど頑張ってやりますけどね。
野球は中止ですね。
やっぱりちょっと難しいですかね、うん、球が見えないですかね。滑るんですかね。
滑るのかもしれないですね。
滑るんですかね、なるほどね。まあ、今夜はですね、先週金曜日に本当に我々も予期しない、非常に強い雨が降ったということで、まあ、これをちょうどいい機会でしたので、番組の予定を変更いたしまして、本来は訓練の反省会という形だったんですが、実は予行演習という形に なりかねないというような、うん、そういう雨が降りましたので、今日は雨にご用心ということで、この間の雨はどうだったかということについてお話を伺ってまいりました。まあ、梅雨はまだまだ真っ只中でございまして、
はい、
まだまだ
引き続き緊張感を持って
、
はい、
天気予報も見つつ、またこの番組の中でもですね、いろんな天気の用語とかもお伝えしながら、この梅雨を乗り切っていきたいと思います。はい、今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今夜のお相手は、
水の自由人、浸水センター赤座隊の熊と、
山口河川国道事務所小南と、
それとタッキーがお届けしてまいりました。それではまた、来週にお会いしたいと思いますが、来週のゲストはですね、水遊びの季節がやってきました。川の遊び方ということで、苦しげ係長、ついに出ました。国土交通省
河川管理係長
ですね、ついに、ご登場ということで、ぜひ皆さん録音の準備をということでお願いしたいと思います。それではまた来週までにお目にかかりたいと思います。今夜はこの辺でお別れします。それではまた来週まで、
さようなら。
サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。